注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
今日はエンドオブステイツ、
エンドオブステイツ、エンドオブアメリカ、
エンドオブホワイトハウス、
あ、アメリ、あ、そうですね、エンドオブホワイトハウスとエンドオブキングダム、うん、3作目なんですけれど、
はい、
タイトルが実は違うんです
よ。そうだよね、なんかフォーリーエンジェル、
いや、エンゼル、ロサンゼルスで起きてるんで、ロサンゼルスホーリンで、確か前作はキングダムホーリンとかそんな名前で、
あ、そうなんだ、
ホワイトハウスオリンパスオブズホーリンっていうのが確か一作目のタイトルです
。ああ、そうなんだ。あの時ね、ホワイトハウスダウンとか、なんかやたらホワイトダウスが悲惨な目に遭ってるぞみたいな。
作品的に言うとエンドオブホワイトハウスの方が、うん、まあ、さっき言って、うん、あの3ヶ月もしないうちに同じような映画あって、早くもリメイクされたっていう話が話題になってましたね当時。
リメイク？
いや、もうそれエンドオブホワイトハウスの後にホワイトハウスタウンが公開されて、
リメイク扱いされてた、
リメイク扱いされたっていう
でもね、エンドオブホワイトハウスの方が俺は面白かったな。
そう、俺もそうなんですけど、
なんかでも世間的にはダウンの方が
高いっていうか、
評価が高かったよね。
歌丸さんとかはダウンの方が好きって言われて、ね、って、
うん、
まあダウンの方は一応あれローランドエミリヒなんですよね、
だから親子だったからかな。
そうですね、
うん、
どっちかっていうと両方ともダイハード的なんですけれど、俺はエンドオブホワイトハウスの方がちょっと一つあるなっていう気がして、う
ん、いや、なんか激しかったよね。
激しいですし、テロリストが容赦ないじゃないですか、うん、最初の13分間にホワイトハウスを陥落させるっていう、
うんうんうん、かっこよかったんだよね。
そこが北朝鮮にしてはすごい武器も持ってますし、
う
ん、
そうそう、思いっきり爆撃してくるし、ね、
で一作目の監督があれじゃないですか、間違えてなければ
うん、
アントニー・クーフアって、あの、うんうんうん、トレーニングデーとか、
あ、そうだった、そうだね、
あと最近だとあのイコライザーとか作ってる、うんうん、で2作目がちょっとあの元コメディだかホームドラマ作ってる人に交代させたっていう、うん、あんまりそこを知らない人だったんですけれど、
うんうん、
今回の作品はあのオーバードライブっていうあのドウェイン・ジョンソンが、
はいはい、
あの実写はあの実はベースにしたタクシー、あのトラック運転手の、
うん、
が息子がなんか麻薬 の, はあの売買と間違えられて捕まえられて、
うん、
それをあのなんとかするために司法と取引して自分が潜入捜査するっていうアクション映画を撮ったオーバードライブっていう、
うん、見たっていうタイトルは見たような気がするけど何も思い出せないな
結構リアル寄りっていうか、まあ、うん、あのトラックのアクションが面白くて、ブルーレイ気に入って買っちゃいましたね、うん、
今回もねトラックのアクションがあって
ありましたね良かったですよ、
うん、さあそんなジュエル・バトラー、
ジェラルド・バトラーですね。
ジェラルド・バトラー、あのザ・アウトロー、
ああ去年小泉さんが入れてましたね
以来のジェラルド・バトラーかな
ですかね、
うん、
まあアメリカで何公開されてるかがわからないんで、
うんうん、
どういう経緯かわからないですけれど、うん、日本だとそれぐらいですかね、うん、この人もでもあれですよね、コメディも出ますし普通に、うん、あとあれにも出てましたよね、オペラ座の怪人とか、
あ、はあ、
まあ、個人ヒットしたのはあの300からになりますけれど、
はい、うん、でもなんかちょっとの間にだいぶおじいさんになってたような、
まあ
顔が急に老けてたような気がするな。
あ、でも一作目から一応、
うん、
6年近くは経ってるんで、
うん、いや、ザ・アウトローかな
確かに今回は年を考えてっていう話ですよね、う
ん、まあ、今回はね体も結構弱ってて、まあ、大統領の警護人やってるんだけど、なんかそういう ICU 的な、なんかそういったなん CTU だっけ、なんかそういうポジションなのかな、うん、
カウンターテロ対策ユニットみたいな24みたいな位置なんですけど、うん、次に長官になれそうな感じがあるっていうところから始まって、うんうん、でと友達のその、うん、あの軍の施設みたいなところで練習してるところから始まるっていう、
いきなりアクションから始まってあれって思って、なんか敵がと味方がはっきりしないし、あれこれもしかして訓練かって思って見てたら本当に訓練なんだ
俺はもう最初に思ったのが映画の途中のアクションから入ったのかなっていう疑問になったんですけど、うん、あそうじゃない、ここまで段取りついてるとやっぱ訓練か何かだっていう、うん、
でもその割に結構マジで当ててるしな撃ってるしとか思って、だけどやっぱ訓練だったんだ。
結構訓練にしてはあのダメージ受けそうな、本当に階段から落ちるとか、
うん、だからあれって思ったらその後落とされたそいつがお前やりすぎだぞって怒られるっていう
あれなんですよね、民事で作ってる軍組織みたいな感じで、
うん、民間軍事会社、
でバニングとも、主人公のバニングともその、うん、知り合いで、うん、あの次期総監になったらうちをよろしくお願いするっていう、
もともとなんか戦友みたいな、同じ所属だったのかな。
にしては結構今回の、うん、そいつがあんま強そうに見えないっていうか、
まあおじいさんだからね。
まあまあ、でそれで始まるのがあの大統領変わってましたよね。
大統領が
前回あのトランブルっていうあの、うん、モーガン・フリーマンやってたあの大統領役が副大統領で、うんうん、大統領やってたのがアーロン・エッカートっていうあの人で、
ほうほう、
その人が一応2作やったんですけど、一応考えるとあれで4年経ってるんで、うん、任期8年かなんかで終わってるのかなっていう
もう一回再選して終わった
ですかね多分、
うん、
あの1作目を見る限りもう何年かはやってて、うん、大統領やってるとすると大体8年が限度じゃなかったでしたっけ、
うん、大体8年やるよね。
なんで多分任期終わって副大統領が大統領になったんだなっていう、うん、
モーガン・フリーマンになってね、
一応1作あの2作目でも言ってたんですけれど釣りの話はしてましたし、うん、ちゃんとそういうところもしっかりつなげてるんだと思って、
今日のこのラジオにあたって南君は 1,2 作目を見返したという大変な準備の入りを、
いやいやでも大好きな映画だってあのアマゾンプライムで見てましたけれど、一応両方とも DVD ブル、あの DVD もブルーレイも一時は持ってたんで、
持ってたけど手放した、
いや DVD だけは手放しました、ブルーレイは持ってます。
あ持ってもいる、だけどアマゾンプライムで見る、
まあ手軽だったんで、どれくらい違うのかなっていうのもちょっと試してみたくて、たまに字幕が違ったりと か, なんかするんで、ちょっと見てみようと思って見てましたね。
そうでしたか。というわけで、まあそれでなんか長官に任命されそうになるけど、めまいもあるしなみたいな、
子供もいるし、
体きついなみたいな、どうしようかなみたいに思ってたら釣りに誘われるんだよね。
でも一応キングダムでも一応悩んでるんですよね、子供生まれるから自分はどうしようかっていうところで、う
ん、こんなやばい仕事は、いい加減やめた方がいいんじゃないかと。
でその子供が生まれたのが前回なんですけれど、うん、やっぱ全然育ってないんで、やっぱスパンすごい短い中でこんな地獄を受けてる
んだ。まだ赤ん坊だったもんね。
ですね。
まだ2歳ぐらいだったよ、今回。
言葉もそんなに理解できてないような感じの子で。
う
ん、
そう。で、そういうところに、湖でモーガン・フリーマンが釣りをしてたら、まあ、そこにドローン攻撃を受けて、主人公のなんだっけ、
バニング
だけが
生き残る結果で18人が死んじゃうんですよね、うん、
それが敵からどうやら濡れ衣を着せられたみたいな、
このでもドローンの爆撃シーンなんですけれど、うん、いいなと思うのがなんか躊躇しないっていうか、
そうだね、
よくありがちなのは爆破シーンの時にスローモーションがかかってなんか人が吹っ飛ぶシーンとかをなんかこう見せるっていうのがあるんですけれど、爆撃の、あの速さも変わらないですし、人が吹っ飛ぶ瞬間もスローにならないですし、
全然なんなかったね、
見てて気持ちいいぐらいなんか大爆発がガンガン来るじゃないですか、このテンポ切らない感じがすごいいいと思って、
そう バニングこいつだけは外せっつってね
一応ドローンで顔認識させて、うん、あの避けるっていうのがあって、
まあね、まあ、今ちょっと思い返すと、まあ、最後の最後の話にもなっちゃうけど、最後もねドローンで行っちゃいよかったんじゃないかみたいな、まあ、あんなすごいんだったら、
だんだん金がなくなってるんじゃないですか、
ね、まあそこで発射台をにあのバニングの DNA をつけて、うん、置くために処分しちゃったの1個しかなかったのかな、
うん、にしては今の時ヘルメットから落ちた紙を、うん、あのキーボードの中に入れるってそんな手段ありますし、
しかもさ他の人の DNA もなきゃ不自然じゃんね、うん、
でもっと笑ったのが FBI が無能すぎて、うん、髪の毛と DNA があったからあんたが犯人っていうので、うん、追い詰めるっていうのとか、
まあもちろんね重要な容疑者の一人ではあるだろうけど、それでほぼ決定しちゃうってね、
しかもなんかどっかからお金が献金されてるっていう話で
そう、
それって映画にしろ何にしろ一番疑うところなんじゃないの、うん、っていうのを全く疑わずバニング逮捕で、ま、あの万歳してるような感じっていうのがものすごい見てて痛々しいっていうか、
うん、そうね、まあそれで、まあ、湖で大統領とバニングだけが生き残ると、でも二人とも昏睡状態だったんだよね、
でバニングが目を覚ますと 手錠がされててでどういうことだっつったら今言ったような権利がかけられてて、でバニングを一時違うところに連れてきましょうって言って、
うん、
連れてく車でまた襲われるっていう、
うん、まあ、大統領が昏睡状態だから副大統領があのジョンソン大統領みたいにね、ケネディ大統領の時の大統領閣にのあのポストについてこれはいかんと、ロシアから攻撃をされているから攻撃しなくちゃいかんみたいな
今までの言葉の中にどこにロシアがありましたと思ってい
やあのバニングの、
バニングの、
あの金やったのがロシアからだみたいな、
ええー、と思ってあのなんでしょう、ブッシュ政権のあのイラクと同じようなことになってると思って、それを風刺してるにも唐突すぎないかなと思って、
ね、ロシアに攻撃だって一体どの辺をどう攻撃するつもりだったんだろうね、うん、
でその副大統領がまあ怪しい顔をしてるっていうか、
うん、あとねそのまあそれその後しばらく分かんないんだけど、どうやらその黒幕っていうか大統領攻撃したのが民間軍事会社だって、なんか最初から結構そうじゃないかなって感じで、
もうだって隠す気ないですよねなんかあの
だってもうそれしか出てきてないから
しかも意味ありそうな感じで、うん、一緒にランチとか食ってるシーンがあって、
ね、自宅まで来たのにね、
もう悪役お前しかいないよねっていうのを見せてみますし、うん、あの声変えてそいつと話してるのもう大統領だろお前と思ってレネゲード何とか何とかだっつって、
あのもう本当にさテレビのさ声を変えてますみたいなの同じ声だから安いね
もうあそこもうここにかあの時間をかけることはないんだなっていう敵の作り方は、でも逆にアクションが見やすくてよかったです
ね。そうだね、まああんまりその辺疑問にそこを楽しまないでくださいみたいな。
そうですね、もうアクションはてんこ盛りなんで、そこ それのベースなんでっていう。
そう
ところが、まあでも俺はこうすごい良くて、
うん、まあバニングがねこう移送されるときにまず車がオフにされるんだよね、電気が。
電気が全
部。護送車と前後に車があったけど、そこを襲って、バニングを
逃げたっていうことにして、また主犯で、うん、大統領が死んでなかったと、死んでないって言うんで、あの大統領を殺した後に犯人をまたなすりつけるっていうことで、確保しようとするっていう。う
ん、そう、ところが、バニングは凄腕だったために、
もう、何もない状態でマシンガン持ってるやつを倒す。しかも、あの鎖をで縛られてるっていう状況なのにっていう。う
ん、むちゃくちゃ強い。
いやだって片手であれですよね、銃とかを、うん、あの分解してそこから針金みたいなの出して、うん、それでガチャンってやれるぐらいのレベルの、
それでガチャンってあの手錠を外す、
でそっからがあれなんですよ、逃亡者的な。
そうだね、まあ、警察にも追われて、トラック乗ってったり、まあ、最初に、ガソリンスタンド行って、家に電話すんだよね、そしたら当然家では盗聴されてるから場所を特定されちゃう、でもその間にそのガソリンスタンドにいる連中でお前は今全米で一番有名だぞっつって
こいつは賞金首としていくらでもらえるんだろうなとか言って下水話をまたしてるわと思って、
もうその辺のね、拳銃持ってる連中が取り囲んじゃう、
でも簡単にこう抜けられるっていうのがまた良くて、
そう、なぜなら凄腕だから
でもそれをちゃんと見せてるっていうのいいじゃないですか、日本映画みたいに急にか、カットが変わってカットが開けたらもうすでに車を運転してたとかそういうことを見せてないっていうのがやっぱり良くて、
お前は何ですか、キーはトラックに刺したままかっつって
聞いてからちゃんと足元を打つっていうところとか、
そしてトラックを乗ってっちゃう、
でそのトラックチェイスもまた良くて、
そうだね、
ああいうなんか逃亡者でもあったようなストーリーなんですけど、やっぱアクションが新鮮だとやっぱ見応えあるなと思って、あのトラックで狭い山の道を走るっていうカットとかがものすごい新鮮で良かったですね、
そうだね、で途中でトラックは乗り捨てて、またしばらく徒歩で移動するんだよね、
で徒歩で行った先が父親に会いに行く、
あ違うよ、その前に車を SUV みたいなピックアップトラックみたいなの盗んで運転してる最中にもう寝ちゃう、ね、あ居眠り運転しそうになってこれはやばいってなる、
24でもありましたね、なんか、疲れを表してるっていうところで、で長らく会ってなかった父親に会いに行くっていう、
そうで父親がねもう寄捨て人みたいな生活してんだよね、自給自足生活で、
あれがニック・ノルティだと思うとすごいですよ、
おじいちゃんだったね、
48時間のあの人ですよ、ボンボンエディ・マフィーを殴ってた時のあのガタイとは全然思えないぐらい、
ね
え、いや年取ったなニック・ノルティと思って、
あれニック・ノルティだったんだ、
いやなんか20年前ぐらいにブルース・ウィリスのコメディ出た時に、ガタイがでかいあのマッチョな男が助走して走るっていうシーンがギャグとしてあったんですけれど、もう見る影もなくおじいちゃんになってて、
そうだね、ただでもね、まあおじいちゃんになっても核ありたいものであるみたいな
あの何でしたっけ、もうであ汚染された世界にはいたくないみたいな感じで、山で一応電気は通ってるんですけれど、
電気もあれでしょう、別に東京電力とかの電気じゃなくて
自家発電みたいな、
多分太陽光とか、で
しかも世間から発見されないように生きてるっていうような設定で、
でタイプライターで自伝を書いてる
政府には読ませないとか言って、じゃあどうやって本を出すんだろうこの人って、
ねえ、だからお金はどうしてんだろうね、まあ、一応使わないで暮らしてんのかな、
でも年金がどうのこうのっていう話、
そうだね、年金暮らしなんだ、それでまあまあでも畑とかやってそうだしな、
まあ、
暇いっぱいいくらでもありそうだし、
まあ、その結果だったっていうのがすごいじゃないですか、ねえ、まあ、バニングのその過去を話すっていうのは、いろいろ戦いの話とかはあったんですけれど、家族構成の話をするっていうのが今回ちょっと良くて、
まあ何歳ぐらいでいなくなったのか分かんないけど、妻子を捨てて一人でフラッといなくなっちゃった
PTSD だっていうので、それこそランボーとかの、あの時代の
ベトナム戦争だよねきっとね、
きっとそうですね、でもイラクがどうのこうのとも言って
た、イラクは違うとか言うかもしれないけど戦争は全部同じだっつってたもんね、
じゃあやっぱそうですかね、であれなんですよね、そこにやっぱりテロリ軍が来るんですよね、あの民間軍が、
民間軍事会社の連中がやってくると起きろっつって、バニングはそのまんまなんか椅子で寝てたよね、
疲れ切ってもう
漫画喫茶の椅子みたいなんで寝てて
で自分も気づかず、うわ寝すぎたとか言って父さんのところに来るんじゃなかったみたいなことをおやきまで言い始めて
そしたら来たぞっつって こっちだっつってね、なんと地下通路があって逃げ道があって、こう、あの、モニターで、モニターがしかも、あの、暗視カメラなんだよね、暗いところも見えるようになってて、敵が何人いたのかよく分かんない。
15人ぐらいとかって言って
た。でももっといっぱいいたよね。
だと思うんですけれど。
で、その地下道にバラバラってあの、
サイリウム
を巻いて、どんどん行くと、その敵が小屋を取り囲んでるあたりが見えるのかな。
見えるっていうか多分、爆破の安全位置なんでしょうね。
うん。でも敵を的確にさ、
言ってましたね。
ピンポイントで爆破してたよね。
多分、あの角が、あの、角度があって見える位置なんでしょうね、その。で、親父がやった行動っていうのが、まあ、すごくて。
凄まじかった。
あの、まあ、あの、爆破を仕掛け、あの、トラップを仕掛けてるっていうのはよくあるんですけれど、うん、あそこまでのトラップってなかなか見ないですよ。
俺、あそこでさ、一番最初に小屋を吹っ飛ばしたと思ったんだ。
小屋じゃないん
だ。小屋じゃなかったよね、
あの、周りを。
何だったんだろうね。
周り
に周りだったんだ。小屋はやっぱ壊したくなかったのかな。
一応、いろんなものが置いてあるんで。
そう、それで敵をね、どんどん爆破させて、そのワイヤーを引っ張れっつうんだよね。
あれなんですよ、途中バニングが武器を奪うために敵を殺そうとすると、あ、じゃあ結構自分の近くで爆破するので、うわーとか言って、うん、マジかとか言って、
ね。俺を殺す気かって。
あのリアクションも俺きっとあれなんですよね、あの、演技やってて銃持って走ってるシーンで、爆破が思ってたほど大きかったんで、驚いてる風にしか見えないんですよね。
うん、とにかく派手に爆発してたよね。
景気いいですよ。あのバッグが、うん、いやすげえと思って、
でワイヤー引っ張ったらドカドカドカドカドカ
円を描くようになんか、うん、本当に森を焼き尽くすぐらいの炎が、ね、うん、
で敵をほぼね全員爆殺しちゃうんだよね。
で一応あの携帯電話で、うん、あの俺を襲ってたやつを元友達を、うん、あのに連絡取って、今からはお前のところ行くぞみたいな感じで、うん、あの父親の車で行くっていうところ、うん、
この車まだあったのかって、思い出の車だった。
車だけは捨てられなかったんですね、社会から
っていう。そう、タイヤも大丈夫だと。
結構言っておきながら、お前都会に馴染みそうだよねっていうような生活でしたよね。
誰が、おじいちゃん、
おじいちゃんが。
そう、
割と捨てられないものは捨てられないんだなっていう気がして。
やっぱ車は田舎で暮らしてたら手放せないよ。
まあそうですけれど、なんか、あれだけなんか説教してる割にはこういうところもあるんだなっていうのは。
てっきりね、最初ここを見ろっつってさ、バッて開けたら、ずらーって武器が並んでると思ったら、地下道だったんだよね。そんなに武器もいっぱいコレクションしてなかったね。
ライフル一丁ぐらいでしたね。あんま戦争体験あるんで、持ちたくはないんじゃないですかね。
シュワルツネッガーの方がいっぱい持ってた。
あ、そうですね。
前回のちょっとお詫びを、俺、シュワルツネッガーのことを
T500
ってやさ、何回も連呼したけど T800 でした。
3がそれに5プラス50だったんだ、うん、でしたっけね。
あ、そう。
850とか。
そうかそうか。
そんな感じでした。いやー、でも、その、あれ、そこで、あの、ガソリンスタンドで、うん、父親に言われるんですよね。
うん、
あの、諦めることも大切だっていう話を。唯一なんか、バニングが、なんか父親から教えてもらった言葉が最後までちゃんと引っかかってるっていうのはいいなと思って。うん、
で、バニングが、その、民間軍事会社の元戦友のところに行く、あ、そっちには行かないんだ。
ええ、
大統領の方に行くんだけど、ええ、一方でしまったやばいぞっつって自分の家族が狙われるって思って、ええ、でその家族の場面に切り替わったら、警備員みたいなのが裏口から入ってくるんだよね、ええ、
その裏口から入ってくるところも普通ガラスを割ったりとかあるじゃないですか、うん、ガラガラガラって入ってきてあれバニング最初の報道陣とかあと周りになんか警察がいるから安全だみたいなこと言ってた割に、
ね、言ってたよね
ちょっと仮ぐらい閉めろよと思ってガラガラガラって、
奥さん大丈夫ですってのに来ないで来ないでってすごい警戒してんだよね。
またあのタイミングで、いいタイミングで子供が泣くっていうのがすごい効果的で、
うん、
子供なんか仕込んだんじゃないかっていうぐらい、
人見知りが激しいんじゃないかな
ですかね。 でもいいタイミングでこの子泣いてるなと思って、
うん、そして、まあ、そして結局すっごい疑り深いから、ね、銃を突きつけて連れて行こうとしたところに現れたのがおじいちゃん
おじいちゃんが杖一本で銃をバーンってやって、
うん、その後もうでもさ子供の前でさ敵を刺し殺してさナイフであ
のちょっと考えようよっていうちょっと
あの家トラウマだよね
あの子ね、なんか家曲がった方向に育つんじゃないかっていうぐらいで、
そこまでさ助けてもらっているのにもかかわらずさ奥さんがさむちゃくちゃ疑り深いんだよね
あんた誰みたいな
そう家族にしかわからないことを言って
っていう感じでなんか思い出すように、
うん、ありがとうってまず言えよって思うんだけど
いやーでもやっぱあの俺は、うん、あの鍵を閉めずに入ってくるからあいつらが本当に愛しくて笑っちゃって
そう、
うん、でも報道陣とか周りにいないのかなとか、うん、
そうそしたらねやっぱ子より孫は可愛いのかもう必死になってさ俺はおじいちゃんだよって言うんだよね
自分が捨ててしまってたんだけど、うん、実はなんかあのこの子はこの子であの、ま、バニングはそうちゃんと育ってて、うん、孫もいる生活でちょっと変わろうというところがあるっていうのはいいですけどものすごい安いテーマですけれど
いやー素晴らしかったよ、うん、
でバニングはバニングであの大統領、うん、あの副大統領がちょっと昏睡から覚めたっていうのをラジオの
大統領が昏睡から覚めた、
ね、あのラジオで聞いて、うん、大統領の命が危ないと思って、うん、大統領がいる、うん、あの病院に向かうんですよね、
うんうん、
でそっからのそれの誘導作戦みたいなのがすごい面白くて、うん、なあの最初になんか警備してたやつをまず捕まえてトランクに入れてどこどこでなんか怪しいやつがいるっていうので、うん、
も
う
制服とか装備を全部もらって無線で敵をか敵っていうか警備をもうむちゃくちゃにしちゃう、
ああいうちょっとところはちょっと面白いなと思いますし、うん、自分は経験があるんでここが手打つになるだろうっていうところから入っていくっていうところとかがすごい良くて、
うん、
でそれでなんとか大統領に会うっていうところですよね、うん、
大統領のフロアまで行ったところで捕まる、
まあ、そこまでもう撃つ気は自分はないんだっつって、うん、あくまで大統領に会わせてくれっていうので、うん、なんかあの交渉するっていうシーンですよね、
うん
うん、でそこからまたあいつあの民間軍事会社のやつが怪しいんじゃないかっつって、うんうん、あの FBI 行ったりもうバカじゃないのお前らって
あのもう本当にねあの結構さ切れ者みたいな表現でさ女の捜査官みたいなのが、ね、あの描かれてるんだけどもう躊躇なく射殺されちゃうっていう
あちょっと話をしたいんだけどダーンと言われて
バンバンバンみたいな
しかもなんか防弾チョッキで助かるとかもうなく腹打たれてて腹から血流してるんですよね。
うん
でまあ相手のやつをあの話をあのなんか飛ばしてみんなに聞けるようにしておいてみたいなことをやってんで一応犯人は分かったんですけれど、
うん、
実際も二人で乗り込んでバカじゃないのとしか思えなくて
ねえまあねえ
あいつがやったことはバニングを疑うと撃たれに行くことぐらいしかなくて
本当に何の役にも立ってないな
で切れ者って言われてんのがものすごいなんか腹立ってきて
はあ、まあちょっとね気持ちいいぐらいにすがすがしく死んでしまった
何の解決もなくっていうなかなかないですよねあの立ち位置って思って
うそうだね
であれですよね病院内で今度
でもさちょっと戻って悪いんだけど、ああいうやつがさしつこくさなんか見せ場をいっぱい作るのもイライラするじゃん
まあそうですねちょっと思い出したのが96時間だったじゃないですか、うんうん、あれの3でフォレスト・ウィティカーがあんな役なんですよね。
あ、そうだっけ。
あれのなんかバランスが悪かったんですけれど、うん、今回そのバランス悪くしないようにっていうのですげー切った結果こうなりましたっていうのがすごいよくわかって、
うん、
やっぱ見たいのは主人公ですよねっていうのを割り切ってんのがいいなと思って、
うん、 まあ、その後民間軍事会社の連中の残党みたいなのが、もうこれで最後だみたいな感じで、せめて大統領をぶっ殺してやるみたいな。
俺らを表舞台に出せなくようにした大統領をもう殺してやるみたいな感じで、で、この後は、この後は海外支部で頑張るしかないみたいなこと言って、ヘリコプターに乗り込むんですけれど、まあ、なんだろうこいつらとしか思えなくて。
ヘリコプター?
ヘリコプターに、あ、違う、車か。
車だよ。
ヘリは準備してたんですよね、逃げるために。
ヘリは逃げるための準備で、で、一方、その、大統領を逃がすためのヘリも、あと30分で来るっつって、そんなんじゃ間に合わないっつって。
で、あれですよね、一応、バニングが指揮をして、どう守るかっていうところ。
ネギルがどうやら晴れて、誰よりも仕切り始めちゃう。
でも、病院内でのアクションシーンっていうのは、なんか、珍しいことはしてないんですけど、全然つまらなくないっていうか。
そうだね。まずでもね、病院がハッキングされて、酸素がボーって出て、外からもう爆発できるような感じで、だったら本人たちなんで行ったんだろうみたいな。
ですよ、ね。
ところもあるけど。
誰かしら、つうか体調ぐらいはどっか違うところにいるよっていう気にもなったんですけれど。
ねえ。
全員で乗り込むぞって乗り込むテロリストとか、
その割にビルは爆破する、まあ、何段階もやろうという作戦なのかな、プラン ABC みたいな。
でも病院中を酸素で覆うっていう手段はどうかと思うんですよ ね、
そんなに覆えるほど酸素なんかあんのかな。だってさ、医療用でしょ。まあそんなこと言ってもしょうがないけど、
しょうがないですけれど、まあガソリン一貫で強アニみたいなことになるんで、どうなるかは分からないんですけど、
そうだね、酸素がどのくらい爆発するのか皆目見当つかないもんね。
まあでも何でしょう、あそこからの銃撃シーンっていう、銃撃シーンっていうのは、見たことあるような感じなんですけれど、飽きさせないタイミングっていうのがきっとうまいんだろうなと思って、
あとね、大統領の隠し方もまた洒落ててね、いいんだよね。
いいですよね。作戦は拍手ですよね。ここに集めてるから、ここが。
あと、ただちょっとね、気になったのは、敵の、民間警備会社がさ、バーって来るでしょ。で、ジェラルド・バトラーたちが上から応戦するんだ、警備員たちが。で、最終的には下から外の警官たちもバーって来るじゃん。なんか見分けつかなくない？
まあ、そうですね。
俺見ててもどっちがどっちかよく分かんなかったよ。
っていうか、バニングが全く、こっちの味方だっていう情報が分かってない以上、こっちから来た警察が敵だと思って、撃たれる可能性もあるなっていうので、
ハラハラするわ。
そこをすごいハラハラして、どうなるんだろうこのアクションっていうのは思ってましたね、見てて。あと良かったのはあれですね、よく最近アクション映画であるんですけど、手榴弾投げられたら死体を覆って、ダメージをなくすっていう方法で逃げるじゃないですか、今回の爆弾ってすごくて
真横に倒れてた死体を手榴弾の上にバーってかぶせたんだけど、手榴弾の爆弾が凄まじくてね、
バニングがあれのね、天井の間にぶつかってるんですよね。
大怪我だよ、
すげえと思って、
その後でもピンピンしてるからすごい。
バニングすげえなと思って、爆破はなかなかないですよね、なんか
ね
え、どんだけ内臓にダメージいくぐらいの爆破を受けてるような気がするんだけどなと思うぐらい、でもやっぱり最後は分かってるな、1対1で戦わせるっていう、
まあでもね、その前にさ、ヘリをさ、が爆発するじゃん、乗ってから撃てば全員すぐやっつけられるのに、ちょっと飛んだぐらいで撃てばいいのにって思ったけど、まあ、タイマンは素晴らしかったからね。
タイマン素晴らしかったし、それであいつだけは逃がさないって、俺の拳で殺してやるみたいな感じで。
いや、最後のね、ひと月がね、パーってなんか、
あれもスローモーションじゃなくて、やっぱ、もうなんかあんのかなと思わせておきながら、ガツって刺して、それが致命傷になるっていう
のは。抜くところがかっこよかった。必死剣取り差し以来
ありましたね。あれも良かったです。
かっこよかった。
いや、だから躊躇ないし、するためもないっていうののバランスがすごい良くて、
うん、
うわ、いいもの見たなっていう。
ねえ、いや、面白かったね。
で、その後ちょっとしたあの団らんのシーンも良かったですよね。
うん、まああのそうだね、団らんがあっておじいちゃんとね、
おじあの子供のがお菓子をこう一個ずつ取ってるのを見て、うん、あのおじいちゃんがちょっと喜んでるんですよね。ニックノルティが。
うん、
で。また孫に会いたいなっていうので、まっとうな生活を少ししようっていう判断に戻るとか、
いいキャンピングカーを見つけたんだって、
ね、旅をしながらだけど
車中泊を今度考えてた
旅をしながらだけどまた会いに来るよみたいな感じで、うん、
家の前に泊めさせてくれ
部屋も用意しとくからちゃんと言うよみたいな感じで、
うん、
で、まあ、大統領に辞めようと思うっていうのでを言って、うん、とあの長官にあの長官違う大統領が止めて長官になって、
うん、
そこで終わりかと思ったら最後に一つギャグがあるっていう、
最後あの エンディングが始まったらまたパッて映像が始まって、それがまあ本当しょうもないやつ、
いやでもいいですよ
俺はもうおしっこしたいから早く終われよって思ったよ
いやでもなんか今までのシリーズ もしかしてこれで終わっちゃうのかなっていう感じもして、でもそうするとこれぐらいはいいお遊びな気もするなと思って、
そうだね、
まあ、次回作があるのかどうかわからないですけど、いやでもなんか切れ味もすごいですし、
面白かったね、おじいちゃんがよかったよ
おじいちゃん、いやあの爆破の、
うん、本当あと敵もね憎たらしくてよかったね、
ああの結局黒幕だった副大統領が、
うん、あいつはまあどうってことないけど
あいつもひどい目にあってくれたらもう少し俺は良かったかなっていう、う
ん、あまあみんなの前で見せしめ的に、
もう少しなんか、うんうん、恥をかいてもいいエンディングかなと思ったんですけれど、
はい、
それ以外は全然本当見て良かったと思うぐらい、
うん、
いやここ数年多分続編の中では相当いい出来じゃないかなって思うようなアクション映画でしたね。
なるほど、ターミネーターニューフェイトより良かったですか。
個人的にターミネーターも嫌いじゃないですけれど、もうここまで分かりやすいとやっぱ楽しいですね、まあ、
こっちの方が面白かったね
ぶっちゃけ言えばそうですね
さあそういうわけで、皆さんもぜひエンドオブ
ステイツ
お楽しみください、はい、さようなら、
失礼します。
注文した料理と
あの映画この映画味わうのは